中村悠介の一期一会。こんばんは、イラストレーターの中村悠介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹です。
はい、来ました。
来ましたね。
始まりました。
いや、僕は今イラストレーターっていう職業をやってるんですけれども、はい、そのイラストレーターっていう目標を持つ前の、夢がラジオのパーソナリティになることだったんですよ。だからといって別に練習してたわけじゃなくて、まあ、受験勉強しながらとか絵を描きながらとかで、将来何になったらいいんだろうなと思った時に、まあ、そういう悩みの時期みたいな時に寄り添ってくれたのが AM ラジオだったんですよ。だから未だに仕事やっている時は実は音楽ではなくってラジオ、喋りのやつをポッドキャスト聞いたりとか、はい、普通の本当にラジオで、ラジコで聞いたりとかしてるんですよね。だからすごい嬉しいです、今日、
昨年の夏に大阪で個展された時にちょっと取材に伺ったのがご縁 で、はい、
ですね、天王寺でやりましたね。
そうですね、はい、アブノハルカスの中でね、大阪芸大のキャンパスでした、そこで出会って、まあ、この春、一つのこう実を結ぶといいましょうか、まあ、芽吹いたところでしょうかね。
そうですね、ちょうど春ですしね、
ここからいろいろと花咲かせて、行きたいと思いますが、なんと呼びしたらいいですかね。
僕、
はい、
何でもいいですよ。
何でもいいですか。
僕はなっちゃんって呼びます。
ありがとうございます、はい、じゃあ、まあ、私いろいろ尊敬してる気持ちも込めて、中村先生。
すごいですね、なっちゃんを僕に先生って言って僕はなっちゃんって言うんだけど、実はね、池田さんは僕よりあの5歳。
あ、おし
いやいや、あの、だけどそういう設定のね
そう
リスナーの、はい、若いリスナーの方たちの、ね、代弁者として、はい、なっちゃんをやってくれるみたいなので
よろしくお願いします。
先生で、はい、お願いします、
ね、リスナーの方もぜひ中村先生と慕って、またメッセージなどもね、おいおい送っていただきたいです、中村悠介の一期一会。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。さあ、ラジオ関西中村悠介の一期一会、今日スタートしました、
はい。
まあ、もうご存知の方多いと思うんですけれども、
改めてタイトルにもね、絵って入ってますからね。
そう、はい、まずそれから一期一会、四字熟語の最後の一会の絵がイラストの絵、これこだわりなんですよね。
そうですね、あの、まあ、イラストレーターをやっているっていうこともあるんですけれども、あの、毎回こうイラストを描くっていうのはそのクライアントなり、例えば CD ジャケットだったらアーティストなりのことをすごくよく調べてじゃないと描けないんですよね、で、その時に毎回その人のとかその会社とかその商品の新しい発見がそこから見えてくるので、で、それによってまた僕の絵がこうだんだん変わっていくので、まあ、こう一期一会みたいな感じで、まあ、大切にしたいなと思ってるので、この番組でもそういうのも紹介できればなと、いつかは
いつか
終わるまでには
終わりませんよ。
終わらないですね、
始まったところです
よ。しつこく
やっていきましょう、まあ、本当にでもこの中村悠介先生、まあ、いろいろ、例えばアジアンカンフージェネレーション、アジカンの CD ジャケットで知ってるといえば、いう人もいれば、まあ、さだまさしさん、
そうですね、
はい、大御所もいらしたり、あと書籍で言うと、
その時はディナーの後でとか、
はい、
最近はチョコパイの人って言われますね。
あ、チョコパイの人ね。
チョコパイのパッケージのイラストを描かせていただいてるので、そうですね、アジカンの人から謎解きの人から今はチョコパイの人で、
はい、
まあ、15年ですか。
そう、もうそう15
年おきになんかなんかそういうのが生まれてるんですね、多分ね、
今ちょうど関西圏の人にはね、あの、私鉄の阪急電車の神戸線、
そうですね、来年の3月31までですかね、ラッピング電車が走ってます。
そうなんです、はい、いろいろスタンプラリーもあったりしてね、はい、中村
神戸線なんですよね。宝塚取られちゃったんですよ、僕宝塚線に住んでたのに。
はい、で、宝塚は、まあ、
ベルサイユのバラ、
そう、池田理代子さん、
そうです
ということで、い
や、でも、まあ、しょうがないしょうがないです。
譲ります
か。譲ります、譲ります
今、あの、宝塚線ね、あの、沿線に住んでたってお話出ましたけど、じゃあちょっと自己紹介があったら、まあ、今週生い立ちなどいろいろ聞いてみたいなと。
そうですね、ちょうどその頃に住んでた話みたいなのができればいいと思いますよね。はい、
もともと、兵庫県ご出身。
兵庫県出身で、僕は高等園、もう引っ越しちゃってるから言ってもいいんですけれども、高等園っていうところに住んでいたんですよね、で、その後、まあ、中学3年生ぐらいの時に宝塚の坂瀬川っていうところに、そこももう引っ越しちゃってるんですけども、
住
んで
た
んです
よ。私も引っ越しちゃいましたけど、そこに住んでました。
いいとこですよね、アピアがあってね。
で、
で、まあ、そういうようなまあ、ベッドタウンみたいなところにずっと住んでましたかね。で、まあ、生い立ちっていうと父が建築家で母はファッションデザイナーを当時してましたね、
はい、
で父は今はもう内装の方に、まあ、もうちょっとなんていうか空間コーディネーターみたいな感じの仕事をやっていて、でお母さんはデザイナーからどんどん色にすごくなんていうか意識がいくようになって、今色彩学の教授をやってますね。うん、だから40何歳ぐらいから大学を行き直したんですよね、先生になるために、
うん、常に進歩を求めてらっしゃる。
でもまあだからといって家で絵描きなさいとか言われてたわけでは全然ないんですけどね、
うん、好きは好きだったんですか。
好きは好きっていうか、僕今40なんですけど、僕ぐらいの世代の人だったらジャンプ第二ブームっていうんですかね、黄金期で、まあ、ドラゴンボール、北斗の拳、キャプテン翼、筋肉マンとか、はい、まあ、色々その時のジャンプで掲載されたのほとんど多分ゴールデンタイムのアニメになってたやつ、シティハンターとかもそうだし、はい、だからなんか当たり前のように漫画が好きだったっていうか、漫画家になりたいなって、まあ、みんなからうまいうまいなんて言われたら調子乗ってきちゃってね、そういう夢をちょっとは持ってたんですけれども、まあでもその時高校から大学行くぐらいまではあんまりしっかりしてなかったですね。でもまあなんとなく描いたっていうか、まあ、一生懸命描いたんだけども色もつけないし、うん、あとはまあテレビゲームブームもあったじゃないですか、はい、ファミコンがあってスーパーファミコンがあってプレイステーションになっていってみたいな、ちょうどそのなんていうか過渡期というか成長期みたいなところに青春が僕はバッティングしてたので、だからまあ漫画家になるかゲームのキャラクターデザイナーになるかっていう、はい、例えばこのストリートファイターズのリュウとかチュンリーとか、例えばマリオとかソニックとか何でもいいんですけど、ああいうのを生み出す人になるか、まあ、鳥山明さんがドラゴンボール悟空を生み出す人になるかっていうか、ストーリー作る人になるか、どっちなんだろうみたいな、わかんないなって感じでしたけどね。
でもどっちでもない今イラストレーター。
そうなんですよ、そうなんですよ。
しかもその大阪芸大に進まれて、
そうですそうです
ということで、不思議ですね、
苦手って感じですけどね。
うん、そこでじゃあ、そんなに意識はしてなかったけれども、うん、学校にいる時も例えば学校の机の上で、
そうですね、でもなんかまあ絵は好きだったけれども、なんでそっちの方向に行ったかっていうと、僕マザコンなんですけど、
あなんかいいですね、潔いですね、マザコン、
そうですね。お母さんの言うことはこれまで何でも聞いてきたんですよ。
へ、
うん、お母さんがこの服の方が似合うよって言ったら、まあ、その色の服ばっかり着たりとか、お母さんのその髪型可愛いねって言ったから、僕40までずっと髪型変えてなかったりとか、
はい、ちょっとマッシュルームみたいなね、はい、カットになってます。
でお母さんが美大に行った方がいいよ、そのためには高2から美大予備校に行った方がいいよって言ったから、高2ぐらいから、だからそれで行ってって感じですかね。
へ、うん、でも中村さんの中で矛盾が生まれなかったってことですよね。
いや特にね、僕やりたいことがないんですよ今なんて言ったらいいかな、こういう風な人物像になりたいみたいなことって全然なくって、
へ、
うん、こういう仕事に就きたいとかじゃなくって、なんか楽しく暮らせたらいいなと思ってる感じなんですよ。だから僕仕事をしてない時もイラストレーターしてるから、絵描かれたりするんですかとか、まあ、なんか楽しそうな絵描くじゃないですか僕、うん、実際描いてる時楽しみもあるんですけれども、まあ、仕事だからプライベートで絵を描くことなんて一回もないですね。
あ確かに料理人の方ってね、お家でお料理しないって、
そう、 うちの兄が料理人なんですけれども、フランス料理のお店にいた時はもう凝ったの作るわけじゃないですか、うん、家に帰って何食べたかっていうと白飯にご飯ですよだけをかけて食べてましたからね。
へ、
うん、そういうこういうのが一番うまいんだみたいなこと言ってましたけどね、うん、
でも確かにおっしゃったように楽しそうなイラスト、まあ、主に女の子のね、はいはい、うん、まあ、横顔だったり正面だったりで、うん、色使いも本当に色とりどりで、
そうですね、はい、
そういう意味では中村先生はそんなに意識してらっしゃらないかもしれませんけれど、うん、
はいはい、
それを受け止める側としてはなんかすごい幸せな気分にしてもらってる。あ、本
当ですか、
はい、イラストです。
あ、よかった、
うん、だからもっとね忙しいし、うん、なんかこうぐっとね考え込んだりとか、はい、もう俺のスタイルはみたいな、まあ、俺っておっしゃらないから僕って
全然ないんですよね。時間が空いたら本当にテレビゲームだけやってたいしトランスフォーマーのおもちゃでだけ遊んでたいから、
どこにでも連れてってらっしゃるんですよね。
そう、だから本当はこれ特技なんですよ本当に絵って、絵が特技で仕事になったから、まあ、食うためにやってるぐらいドライな感じはないですけれども、うん、 まあ家賃払わなきゃいけないし、いやいやではないですけどね、別にいやいやじゃないけど、皆さんの多分お仕事のどんな仕事でもいいんですけど、そのなんていうかスタンスと同じような感じなんですよね。うん、まあ就職先見つかったからとりあえず月から金まで働くかみたいな感じもあるじゃないですか。みんなこう俺はこういう運命なのかなみたいな、これが合ってんのかなみたいな感じで多分皆さんお仕事されてると思うんですよ、は
い、まあ、多いでしょうね。
ぼんやりではないと思うけれども、でその中で人とのつながりが生まれて、でもう辞められなくなっちゃってみたいな感じじゃないですか僕もだから一緒ですよ
でもこれ女の子ばっかり書いてらっしゃるっていうのは何かその、はいはい、幼い頃の経験が
ありますね、うん、これでもやっぱりね、兵庫県がすごく関わってるんですけれども、宝塚音楽学校ですね、やっぱり
生徒さんね。
そうで、さっき言ったみたいに僕あの高等園から坂瀬川に、まあ、宝塚沿線上で3駅なんですけど何3駅引っ越してんだよって感じ、
阪急今津線上で、
そうです、でそこで引っ越した宝塚のその坂瀬川から乗ると、行きも帰りもだいたい学校の時間帯も同じだから、宝塚音楽学校の生徒たちが乗ってる同い年ですよ。で自分の学校で見る生徒とも、例えば住んでるところにいるその別の学校の生徒とも違って、うん、みんなひっつめ髪で、
はい、
僕の絵ひっつめ髪多いじゃないですか。髪を後ろでキュッと結んでるじゃないですか。
今の画集あの3つ表紙をねスタジオに持ち込んで並べてるんですけれど、うん、はい、どの女の子も後ろで一人一人束ねてますね。
キュッと結んでるし、長くない子は短いっていうか、これって宝塚音楽学校の生徒とほぼ同じっていうか、でものすごい僕だって姿勢正しいじゃないですか、女の子の、
はい、シュッてしてます。
そう、あれは宝塚音楽学校の生徒が阪急電車に乗ってる時のポーズなんですよ。ただちょっと違うのは、音楽学校の生徒は多分足のバレエの矯正のために、はい、電車乗ってる時ずっとガニ股にしてるんですよね。足が180度こう外向きになってるっていうか、足を矯正しながら乗ってたりする子も多いので、うん、だからそこは全然違ったりはするんですけれども、基本的にあの時のまあなんていうかトラウマって言ったらいいんですかね、忘れられないですよね、
強烈で、
うん、で目的持ってるから、なであそこは女子しかいないじゃないですか、はい、だから男の子の話あの子がかっこいいとかしてないわけですよ。今度の先生こうだねとか、今度の練習こうだねとか、みんなものすごいこう前を見て生きてるっていうか、うろうろしてないって言ったらいいんですかね、目標が。だからそれを見て、なんかこう目的を持ってるこう凛とした感じの女の子って自分の身の回り学校にはいなかったので、みんなどうやったらモテるかとかどこ遊びに行こうかみたいな話を、それも可愛かったんですけど、自分の学校のでもなんか特別だなと思って、でこびりついてるんでしょうね。でだからそれを紙にこうなんとかこう生み出したいっていうか、再現したいっていうか、あの時のショックって言ったらいいですかね、そんなのがあると思いますね。
確かに、
うん、宝塚
中村先生の描く女の子の絵ってすごく可愛らしいんですね、うん、で綺麗だったりもするんですけれど、うん、みんなねなんかね瞳にすごいこう意志があるんですよ。
意志がどっかに向かおうとしている感じじゃないですか、はい、
なんかこうぼーっと見てるんじゃなくって、うん、何かこうなんか見据えてる感がありますね、う
ん、あれはだから目標なんですよね。
へ
ー宝塚のスターになるぞっていう
そんなところに
ファンクラブ組むぞっていう
そうですね、もうたくさんね、はい、お月の人も
そうですそうですそうです
集めちゃいそう、
はい、そうです、はい、
そうなんですね。じゃあ、まあ、原点が、まあ、その兵庫県は宝塚での暮らしにあったという、うん、
そうですね。であとちょっと懐かしい感じの景色を描くのは、うん、これもやっぱり原点は実はまあ反面教師的な原点になるんですけども、うん、ずっと西宮と宝塚っていうベッドタウンに住んでたので、こういう稲台っていうか田舎の風景であったりとか、うん、ちょっと汚れたビルであったりとか、うん、なんかちょっとそういう大阪的なって言ったらいいですかね、そういう景色に憧れがずっとあったんですよね。だから景色の方は多分大阪になってると思いますね。今住んでるのが大阪なんですけど、大阪のしかも南大阪とか、まさにこの番組提供してくださった大阪芸術大学の近くの河内長野とか富田林のあたりとか、その辺に宝塚音楽学校の生徒がワープしてる絵、それが僕の描いてる絵ですね
なんかそうと世界観が読めて、ちょっと読めてきた気がします、
うん、だからやっぱり生きてる子とかもそのままなってるんですよね、絵にね、多分ね。
ですね。だからそれで前におっしゃってたなと思うのが、うん、あのどこにでもいるじゃないけれど、うん、でもどこにもいないでもなくって、うん、どこかにいそう
そうですね、
っていうそういうところをなんか狙ってるんだって確か。
そうですね、あとはなんかあんまりパンツとか胸とかを見せなくても魅力的な女の人っていうのを描けるようになりたいなっていう思いがずっとあるんですよね。
はあ、そのあたりね、ちょっとまたあの思春期の中村祐介先生がどうだったのかとかいうようなことを、
生、ね、
う
ん、い立ちでしたねこれ。
そうですよ、
生い立ちで言うと僕ずっと子供の時におねしょしてましたそれでいいですか、まとめは。
そんななんかいらん情報ありがとうございます、まあ、いろいろとですね、はい、おそらく、まあ、これまで中村祐介先生がツイキャスでね、うん、毎週日曜日2時間放送してらっしゃる、でもあそこでも聞けなかったような、うんうん、ことをちょっとお届けできるような番組にしていきたいと、ね、はい、思っていますので、はい、ぜひともこれからも末永くお付き合いください、うん、
はい、お願いします、
はい、中村祐介先生、ね、はい、一期一会ということで始まりました、うん、今日のトークの最後がおねしょの話であった。
そう、まあ当時は布団に地図書いて今は紙に絵書いてるっていう差しかないですからね昔から絵描きだったっていう、はい、ことでしょ
う。そういうことにしておきましょう、はいはい、さあそんな素敵な中村祐介先生のですね、はい、なんとグッズのプレゼントを、
そうなんですよ、
毎週この番組用意しております、はい、中村祐介さんデザインの大阪芸大オリジナルトートバッグ。
そうだから、これって大阪芸大に行かないとなかなか手に入らないものなの で、
ね、
学校グッズなので、はい、他の大学とか例えば高校生とか中学生とかは手に入れられないものなの でそれにサインを、はい、入れて毎週1名様にプレゼントしたいと思います。
ますますレアですね、
うん、レアです。
しかもその大阪芸術大学のために書き下ろされたイラストだと、
うん、そうです。美大生気分になってください。
いやもう、はい、私も浸りたいです。
他の美大の子も
ね、
潜りになってください大阪芸大の
きっとリスナーの方の中にもね、はい、もう私も私もっていう方
がたくさん、ね、美大行ってる子多いでしょう ね、
うん、またそういうお悩みなどもきっと独特のものもあるかと思いますし、うん、ぜひあの先生にも答えていただきたく、はい、そういったメッセージも送っていただくことにしましょうかね。
はい、はい、
まずあのプレゼントのご応募はメールでお受けします、
はい、
アドレスは数字で151、アルファベットの小文字で
A151A です
ね、はい、軽い方はね、うん、もうお気づきでしょう、はい、中村祐介の151A ということでアルファベットアドレス151A@jocr.jp です。おところお名前ご連絡先お忘れなく、プレゼント欲しいの一言も添えてください。またメッセージはその 151a@jocr.jp、 そして番組公式ツイッターではシャープ151a とハッシュタグをつけてください。番組で取り上げることもあるかもしれません、はい、では先生また来週以降もどうぞよろしくお願いしま す、
ね、
はい、お相手は、
中村祐介と
池田夏樹でした。中村祐介の151a、 この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。